こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。10月中旬まで来ましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。年末もちょこちょこと見えてきましたけれども、最近気になったニュースで言うと、ネットで見たのかな、ネットでなんとなくいろいろニュース見ててパッと目についてびっくりしたんですが、あの BOSE という音響機器メーカーがありますよね。あそこの会社がとある製品 を販売終了したっていうニュースで、それが何かっていうと、 BOSE ノイズマスキングスリープバッツで読み方いいのかな、そういうやつなんですけど、まあ、要は睡眠時につけるイヤホンで音楽を聴くものではなくて、日本では去年の9月に出た商品なんですが、私これ買ったんですよね。ここで話したかな。で、確かに使わなくなってて、買ってから。で、ニュースを読むと、その商品はなんかいろいろトラブルが多発していて、そのトラブル自体には遭遇してないんですけど、僕使用していて、まあ、そんな長くも使わなかったんですが、結局、それを解決しきれないと、いろいろ手は尽くしたんだけれども、まあ、どうやらこの商品をこのまま出し続けるのは難しそうだということに、まあ、BOSEとして結論を出して、まあ、販売をやめるんだというニュースでね。この商品ね、アメリカで最初に発売されて、そのニュース出ますよってニュースを見た時はね、あ、この商品いいなと思ったんですよ。というのも、寝てる時に、まあ、まず耳栓代わりというか耳を塞ぐものになり、それに加えて、まあ、そのアプリを操作することによって、まあ、だからスマートフォンと Bluetooth でつなげることができるんですけれども、環境音を流せるんですね。雨が落ちる音とか、焚き火の音とか、なんかこう自然の、例のテレビがやるものを終わって朝方に自然の映像を流してるような、ああいう感じの鳥の音とか、そういうような環境音、自然の音を流して、まあ、それで寝ましょうというか、リラックスして寝ましょう。そしてそれ自体を無音にすることもできたんですけれども、でプラス Bluetooth つながってるんで、アラームを設定して、耳にそのまま直でアラーム流して目覚まし機能というか、そういうこともできますよっていうんだよ。その商品待ってたと思って、だからまあ何も次の日考えずに、計画していた時間よりも長く寝ちゃってもいい日だったら、単にこう耳を埋め尽くす耳栓をすればいいんですが、それはそれで持ってるんですけれども、まとめ買いして買ってあるんですが、次の日ちゃんと起きなきゃいけないけれども耳を塞いでおきたいんだっていう時に、あ、この商品ぴったりじゃない、さすがBOSE、かゆいところに手が届くと思って買ったんですが、どれくらい使ったかな、本当だからもう本当にね、最近はもう文字通り埃をかぶっていたというか、この間なんかベッドの横にずっとあるけど埃かぶっちゃってるなっていうのを埃を払ってしまったところだったので、そんなこんなでいたら販売終了っていうニュースを見てね、びっくりしましたね。っていうか BOSE が諦めることってあるんだなと思って、なんか失敗じゃないですか、言ってみれば。出したけれども、まあちょっとうまくいかない部分があって販売をやめるんだっていう意味では失敗。BOSEといえばなんかこう、出すまでに研究に研究を重ねて、もうこれでいける、ノイズキャンセリングとかそうでしたよね。これでいけるんだっていうんで、商品を出して世に通って、あ、やっぱ BOSE いいねってブランド築いてきたと思うんですが、ちょっとまあ BOSE の歴史あまり詳しくないですけれども、このパターンあるんだなと思って、ちょっとびっくりしましたね。でニュース読み進めたら、返品、して払い戻しの、ルールまで作ってるらしくてですね、ちょっとやろうかなと今思ってまして、全く本当使ってないので今、いや、なんかこのトータルのこの商品いいなって思って買って使わなくなって、そしたらこんなニュースがっていうの、トータルの流れがね、ちょっと面白いというか、こんなこともあるんだなと思ったことだったので、ちょっと話してみました。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちら、アドアストラ。この映画、長さは123分の、アメリカ映画でございます。監督したのはジェームズ・グレイという人で、今回共同で脚本もこの人が書いています。主演した俳優さんはブラッド・ピット、 さんで、彼の会社であるプラン B エンターテインメントというですね、映画制作会社もこの映画に関わっています。他の出演者はトミー・リー・ジョーンズや、リブ・タイラー、ドナルド・サザーランドなどが出ています。撮影監督はもう映画ファンにはおなじみの名手ホイテバン・ホイテマという人がやってますね。この人自身の、ファンだという人も結構多いのではないでしょうか。アドアストラ、まあ世界的な評価としては第76回ベネチア国際映画祭にコンペティション部門というですね、まあその今回の映画祭で、今年の一番はこれですっていうのを決める部門に選出されまして、つい先日のニュースだったと思いますけれども、今回のベネチア、他にコンペ出ていたのが、新作を出した監督、他にはオリビエ・アサイアスやノア・バームバック、是枝裕和監督、ロマン・ポラスキー監督やスティーブン・ソダーバーグなど、まあ、そうそうたるメンバーがいたんですけれども、この中で特筆すべきはノア・バームバック、そしてスティーブン・ソダーバーグの新作はまたあのネットフリックスで配信される映画だそうで、もう本当に今ネットフリックスの映画界への進出は恐るべしで、でノア・バームバック監督のやつは予告見ましたけれども、スマートフォンで、これがすごい良さそうで、すごい楽しみですね。でネットフリックスで今全世界が待ってるのがあれですよね、あのアイリッシュマンっていう、スコセッシ監督の新作がネットフリックスで見られるんだと。しかも210分っていう長尺で、まあ、これはちょっとうがった見方になりますけれども、210分の映画、つまり3時間、を超える3時間半とかですかの尺の映画って、まあ、映画館側はやっぱり1日何回も回せないから敬遠するわけで、ちょっと切りましょうとなるところを、ネットフリックスだったら、家で見るタイプだったらこれぐらいいけるっていう流れがあったんじゃないかとかと言われていますけれども、まあ、スコセッシの新作ですからね。しかも出演がロバート・デ・ニーロ、アルパチーノ、ジョー・ペシー出ているということでね、これが来月配信開始だそうで、まあ、これ今全世界の人たちが待ってるんだと思いますが、ネットフリックスすごいなっていうのありつつで、今回のベネチアに関しては、一番の賞を取ったのが、まあ、例のジョーカーで、アメコミ映画がこんな、大きな映画祭で賞を取るのっていうのがサプライズだったわけですね。これはすごいことですよね。歴史的なことだと思いますし、なんかそのアメコミ映画がこう商業的にエンターテインメントでもそうですし、こういうある種こうアート寄りの、クロート好みのジャンルで、まあ、評価されたり、あるいはこうネットフリックスという新しい波流れ の,、の人たちが手掛けるものがこうやってどんどんどんどん評価の軸に入ってくるっていうのは、本当に新しい流れがあるというか、やっぱり過渡期なんだろうなということを思わせられる結果ですね、今回のこのベネチア国際映画祭の結果というのは。で、まあそれに加えて、多分アドアストラという映画は今後アカデミー賞のレースに入ってくるかどうかというような、評価のされ方をしていくんだと思います。あらすじを簡単に紹介します。この映画、描かれる時代は近未来ですね。でこの時代においては人類の宇宙進出が、今の時代よりも進んでいるという設定になっていて、火星や月にどんどんどんどん人が移動している状況にあると。で、主人公、ブラッド・ピットが演じるのはロイ・マクブライドという人で、この人は宇宙飛行士をやっています。で、彼のお父さん、ロイのお父さんはもう宇宙飛行士だったんですが、もうほんとみんなが尊敬するレジェンド宇宙飛行士の、クリフォードという人がお父さんであると。で、クリフォードは、リマ計画っていうのがあって、それはあの地球外生命体を、まあ、宇宙進出して、次はじゃあ地球外生命体を探していこうっていうプロジェクトの、リーダーだったんですけれども、それで宇宙へと出た結果、出発から16年後、消息を絶ったという歴史があります。で、まあそれで消息を絶ったので、まあ事故か何かで亡くなったのだというふうに伝えられていました。しかしある日、ロイはアメリカ宇宙軍の上官からお父さんのクリフォードさんは実は生きている、いたんだよっていうことを伝えられます。そして、現在同時にですね、状況として地球を脅かすサージっていう電気嵐みたいのがこうなんか突然宇宙からやってくるんですね。それでこう爆発を起こしたり、こう人を吹き飛ばしたりするっていう災害が多発していて、でそのサージっていうのもお父さんのクリフォードがまあ遠く宇宙でやっていることが原因なんではないかと我々は推測しているということを、上官から伝えられます。かくして、ロイは父を探し出すミッションに出発することになります。でまあ 果たしてロイは父親を見つけられるのかどうか、そして地球全体を救えるのかどうかという物語が、今回のアドアストラという映画です。で、この映画を見ようと思ったきっかけは、まずジェームズ・グレイという監督ですね。この人の映画、僕は見たことないんですけど、映画好きからとにかく絶賛されていて、それで興味を持ちました。で、映画好きといえばですね、ブラッド・ピット自身もですね、パンフレットに書いてあったんですけれども、まあ、ジェームズの作品は以前から好きで、で、彼は本当映画史をよく知っていて、それが、その彼の映画史への知識がすごい作品に現れていると。で、まあ、そういう背景もあって仕事したいと思っていて、主演が決定し、まあ、プロジェクトが急速に動き出したと書いてあってですね、まあ、そういう評価のされ方をしている監督であるんだと。で、ジェームズ・グレイという人は、1969年生まれの50歳の人で、アメリカ出身の映画監督で、25歳の時にリトル・オデッサという映画でデビューします。これは94年です。で、ベネチア国際映画祭でこの映画が銀獅子賞という賞を取りまして、そこから、国際映画祭の、常連になっていくというような流れを持っている人で、まあ映画監督としてはおそらくエリートなんでしょうね。他に、ロストシティ Z やエヴァの告白、トゥーラバーズ、アンダーカバー、裏切り者などの長編映画を撮っています。ちょっとね、見たことがなくてね、これを機に見ようと思っていたんですけれども、まあこういう背景を持って、あ、じゃあアドアストラ見に行こうと思って期待してみたんですが、見て思った結果的にはですね、確かに面白いけれども、何度か、あるいは何度も眠くなるというか、幾度かうとうとしてしまってですね、これは何だろうと思いましたね。まあでも映画をいくつも見ているとですね、こういうジャンルというとあれですけれども、こういうことっていうのはまあよくあるというか、結構あるんですね。面白い、見ていて面白いことは確実で、あ、面白いなって見てるんですけれども、と同時に眠くなるなっていうのもまた事実というか、まあ眠くなるかどうかっていうのは当日のコンディションとかもね、あるんでしょうけれども、とはいえというような映画ってあると思っていて、だからそういう意味ではアドアストラという映画は、まあアートムービー寄りであることは確かだと思いますね。まあ宣伝の打ち出し方としては、ブラッド・ピットが宇宙の果てにいるとされる父親を見つけられるかどうか、そして、彼がもたらしているとされる災害を防いで地球を救えるかどうかみたいな、手に汗握る一大エンターテインメントとはちょっと違う部分が多くてですね、アルマゲドンみたいな映画ではないんだよということはまず一つありますね。そこは、そういう認識で行った方が楽しめると思いますね。で、なんで眠くなるんだろうなっていう、まあ勝手ながら要因を考えてみたんですけれども、まずやっぱりゆっくりとしたカメラの動き、これがまあいいんですけれども、そこがまず一つあるだろうと。そして、少し暗めな宇宙の風景に対して、憂鬱さがすごい、憂鬱度の高い、主人公のモノローグ。そしてブラッド・ピットもですね、終始陰鬱そうな顔をしていて、そのまたアップが多くてですね、大変なんだなって思うんですけれども、そこはやっぱりね、特に中盤から後半にかけて、これが炸裂していってですね、少し眠気を誘う部分がありましたね。ただ、そういうちょっと眠くなる部分もありつつ、それだけじゃなくてですね、この映画は、盛り上げる要素もたくさん入れてくれることもまた事実なんですね。例えばオープニング、まずこのオープニングのつかみが素晴らしかったんですけれども、まあ宇宙でブラッド・ピットが作業している中ですね、その例のサージという電気嵐による事故シーンがまず描かれます。で、ここから生きて帰ってこれるかどうかというハラハラドキドキのシーン、これすごかったですね。なんかゼログラビティを思い出すようなハプニングの起き方、そしてそこからどうやってそれにキャラクターたちが立ち向かっていくのかという場面は本当に素晴らしかったですね。そして、その後主人公のロイはそこから月に移動してミッションに参加していくんですけれども、そこでのですね、月でのなんかこう月、その、この映画における月の中ではですね、こういろいろこう法律がまだ届かない地帯みたいなものがあって、こう無法地帯になっていると。で、そこを通らないと、そこを乗り越えないと目的の場所にたどり着けないっていうんで、そこをなんとか、通ろうとするんですが、なんかこう荒くれ者たちが襲ってきて、そこでのカーチェイス、ここの迫力すごくてですね、しかもそこが、宇宙ならではというか無音の演出が施されていて、だから要はつまりサイレントでの、カーチェイス、そして戦闘場面が繰り広げられていて、ここは本当に素晴らしかったですね。この辺の序盤のこの流れ だけで結構満足している自分もいまして、マッドマックスフューリーロードのあの砂漠地帯、あの荒れた地域での追いかけっこを思わせるようなですね、あそこは本当に素晴らしかったですね。本当に名シーンだと思いました、ここは。あるいは、中盤における、ミッションが進んでいって、宇宙のこんなところでまさかの生物と遭遇っていうするシーンもすごかったですね。少しシュールな演出が施されていて、サプライズにもなりますし、ここで結構目が覚めました。あいつが出てきたところでわっとこう目が覚めてです。あそこはありがたかったですね。うん、すっごい面白かったですね。結構なんていうか、あの、バイオレンスというか、ところも厭わず、ちょっと、こう、びっくりさせるような描写も入っていて、素晴らしかったと思いますね。あそこのアクションの場面は。というわけで、観客の気持ちを盛り上げる、ハラハラドキドキさせてくれるシーンはいくつも入っていてですね、そういうような工夫はちゃんとしてくれている、エンターテインメントの要素も、ちゃんとしっかり入れてくれているんだということは、確かにあると思います。そこは素晴らしいところだと思いますね。だからそこだけ取り上げても満足感があるっていうか、いいもん見たなっていう感じは十分に味わえる映画です。そして他にも観客の心を盛り上げてくれる要素は、多分に入れられていてですね。まあ、先ほども言いましたけれども、撮影、がとてもかっこよくて、さすがのホイテバン・ホイテマさん。この人はやっぱりもう今の映画界においては覚えるべき人名になるだろうなと思っていて、撮影監督をやっている人ですが、直近で言うと、ダンケルク、そして007、スペクター、インターステラー、あるいは、はあ、世界で一つの彼女だとか、裏切りのサーカスもね、有名ですね。ザ・ファイターとか。こうやって映画のタイトル上げていくと、どの映画も、あ、絵がかっこよかったなって、あの構図かっこよかったなというか、絵で持ってる部分がすごいあって、なんか本当、撮影監督の仕事が、映画にいい影響を与えていたなというような作品ばかりで、彼の力は本当にすごいんだろうなと思わせる、キャリアですよね。間違いない仕事ぶりで、まあすごい評価されているんだろうなと思います。そして今もまた、クリストファー・ノーラン監督の新作をやっているそうで、これもまた楽しみだなと思います。ということで、彼は今回ですね、コダックの 35mm フィルムで撮影したと、あのコダック映画用フィルムっていうツイッターアカウントで見たんですけれども、まあ、そのフィルムで撮っていることによるフィルム特有のザラつき粒子感が本当にかっこよくて、それが宇宙の近未来感とマッチしているというか、マッチというか、まあ未来という意味ではある意味ミスマッチなのかもしれないけど、とにかく調和している。で、その結果昔の SF クラシック映画を見ているようなすごいいい雰囲気が出ていてですね、そのクラシック感が素晴らしく良かったですね。本当絵を見ているだけで幸せな気分になるところがいくつもあって、それでこう持って、持たせる観客の興味が持つっていう部分はすごいあったと思います。すごい、満足できる、絵作りだったと思いますね。だから結果として何気ない会話シーンでも絵の力がすごいので、構図ですね。どう切り取るか。人物をどこに置いて、で、その人物を撮るためにどこにカメラを置いて、で、どんな風な方法で撮るのかという、カメラを動かすのか、寄るのか、そのままフィックスで撮るのかというの、その工夫が、そしてその撮ってきた映像をカットの並べ方で飽きさせない工夫がなされていて、そこがだから単なる会話シーンであったり、あるいは、観客に情報を提示してくれているんだろうなというような、ある種の説明シーンにおいても飽きさせない作りになっていて、そこが本当、工夫されていて、これは見応えがあるなというシーンがいくつもありました。で、そこにおいては撮影の力だけではなく、照明とか美術、プロダクションデザインっていうんでしょうかね。もうすごいいい影響を与えていてですね。照明とかも結構効果的で、赤とか緑とかがあったかな。なんかその色合いがすごい独特で、かっこいい絵になっていました。あとで、プロダクションデザイン周りで言えば、月に行くんですけど、その月の、降り立ったところのステーション、描写がすごい好きで、なんか月に行くような、月に人類が進出して人が住んでいるのかな、まあその定住しているような未来なんだけれども、でと同時にこう月に行くことが一般化した結果、いろんなこうお店とかが並んでいて、なんかこう見たことあるようなお店も並んでいて、なんかこう地続きの未来感というか、その馴染んでる感がすごい効果的で、なんかあの月の描写をね、もっと見たかったな。そこでもあそこで一本物語が作れそうな、あの奥行きを感じさせる、背景作りになっていて、そこがすごい好感を持てましたね。すごい良かったですね。まあというわけで、 盛り上げてくれるアクション描写、物語としても結構まあシンプルな構造ですけれども、まあわかりやすく、どうなっていくんだろうっていう風に思わせてくれて、プラス目で楽しませてくれる撮影や、プロダクションデザイン、美術、照明の効果もあって絵の迫力もあるっていう部分で、なんだけれども、まあ、眠気を誘うところもあるっていうね。これなんでなんだろうって考えてみたんですが、アドアストラっていう映画は、アイディアの元として、地獄の黙示録、そしてその原作であるところのジョゼフ・コンラッドが書いた小説、闇の奥っていうものが、まあ、よく名前が挙げられていてですね、地獄の黙示録っていうのはフランシス・フォード・コッポラ監督の映画で、まあ、名作で、まあ、僕も見たことありますけれど、これはさすがに。これもまたね、僕は2回か3回見てると思うんですが、各種バージョンもあってですね。まあ自分にとって、まあ面白いんだけれども、長いな、そしてちょっと眠くなる時もあるなっていう映画で、なんかその辺に原因があるんじゃないかと思っていて。で、地獄の黙示録だったり、闇の奥っていうような映画、小説は、本当いろんな作品に影響を与えていて、各種インタビューとかでもよく出てくる品質ワードで、あとはまあジョーゼフ・キャンベルとかね、その辺の著作っていうのはですね、本当になんかアメリカ映画を中心にして、本当その後世の作品に影響を与えてるんだろうなと思うんですが、当然どちらも読んだことがなくてですね、このあたりになんか原因があるんじゃないかなと思っていて、まあ要は勉強が足りてないというかね、だからこういうあたりを映画好きな人は大学生ぐらいでね、時間持て余してる場合、読んどくと後の財産になるんじゃないかなと、本当20代後半になった視点から言うとですね、すごい思いますね。教養の足りなさというか、もう壁にぶつかってる感じがありますね。本当勉強が必要になってくるんだろうなと。まあだからさっき言ったような原因っていうのは、映画を見る上での能力の限界というかね、一本の映画作品の後ろにあるいくつもの作品をもっと知ったら楽しめる部分っていうのはね、あるんじゃないかなっていう風な、感触があって、いくつももっとなんか読んだり見たりしないといけない部分はあるんだろうなという風にちょっと思いましたね。あとはですね、この映画、ブラッド・ピットがやっている制作会社、プロデュース会社のプラン B エンターテインメントっていう会社が関わってるんですが、この会社の名前も注目ですね。なんていうか結構クロート好みの、もうアカデミー賞受賞作も輩出しましたけれども、面白い作品をいくつも手掛けていてですね、なんかブラッド・ピットは今役者業とほぼ同じくらいプロデュース業もに力を入れていて、そっちに結構興味があるみたいですね。そしてそれで、アドアストラみたいな映画も出来上がってるということですから、本当なんか、世界にはいろんな俳優さんがいるなと思った次第ですね。ということで、アドアストラ、一見の価値はあると思うので、映画館で見た方がいいですね。これ、家で見てたら、ちょっと止めちゃったりしてね、これ、最後までたどり着かない可能性もあるので、映画館でもう集中してみると、大画面に入るし、音響、無音の演出もあるので、音響周りもですね、ちゃんとしたところで見ると、楽しめるんじゃないかなと思う素晴らしい映画です。ぜひ見てみてください。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。本当に気温結構下がってきて、皆さん体調お気をつけください。僕は秋花粉みたいなものにですね、ちょっとやられてるみたいで、アレルギー症状もちょっとあってですね、多少辛い日々を送っております。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物武将の私、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。だから坊主の商品は失敗だったのかもしれませんね。あれはね、買いだと思ったのに。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみる、トレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語る、ムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの、普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う、中の人インタビュー。これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、O-N-E、アンダーバー、J-O-Q-R です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストと YouTube も配信中です。更新時間は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。